国文化院がお送りする
何でもかんでも
よろぶん、
こんにちは。
今回で第108回目の放送になりました。お相手は私川原みなみと
キムケイタと
孫友順です。
もうすぐ10月になりますが、ちょうど去年の今頃啓太さんは日韓交流お祭りのイベントの司会の準備でね、忙しかったと思います、
はい、いやそんなに忙しくはなかったんですけれどもでも本当にとてもいい経験をさせていただきましたね。
はい、今年も今月の29日から10月2日までメイン会場の新宿文化センターをはじめ各会場で日韓交流お祭り2012が開催される予定ですが、去年のお祭りどんな感じでしたか、いかがでしたか。
いやすごく盛り上がりまして、あの日韓両国 の、 その伝統文化を見て聞いて、いやこんなに楽しいとは知らなかったんですよね。すごく感動しまして、もう何度かもう涙流しちゃいました。本当に感動して、はい、もうそのぐらい楽しかったですね。
孫さんは、現場行かれましたよね。
私は去年、その前の年に行きましたね、2年前ですね。でも本当に楽しくて、食べ物も多くて、あと、まあ、その時にね、本当にあの韓国 の、 あのアーティスト の、うん、あ の、 その現場もちょっと見て、まあ、日本の芸能人も出演していて、もう面白かったですね。盛り上がりました本当に。
私も去年行きたかったんですけれども、ちょうど韓国に滞在していて行けなかったので、見たかった、はい、この日韓交流祭りなんですが、去年もたくさんのイベントを行われましたが、今年もたくさんの記念イベントが予定されていますよね。
はい、去年は六本木の会場をメインに行われたのですが、まあ、今年は新宿文化センターをメインに大久保公園、そして韓国文化院、食安通りのインサドン、この新宿区域区内の4つの会場に分かれて行われるので、まあ、それぞれの会場ごとに違う雰囲気を楽しむのもいいかもしれませんね。
そうですよね。それぞれの会場ではどんなイベントが予定されていますか。
まずメイン会場の新宿文化センターですが、毎年大好評 の、 あの K-POP コンサートを始めて、日韓交流ステージ、そして K-POP コンテスト2012、そして K-POP カバーダンスのステージなどが予定されています。
楽しそうですね。
はい、K-POP はあのコンサートでは、あの毎年あの一般の方々にあの抽選で、あの無料招待をしているんですよ。
はい、そうですね。あの今年も抽選で1200組2400名を無料で招待します。またあの私は個人的におすすめなのが、この日韓交流ステージなんですが、まあ、去年本当に司会をやらせていただいた時に、両国 の、 その伝統文化を感じることができて、本当に感動しましたね。本当楽しかったです。
今年の日韓交流ステージにもたくさんの伝統公演見られそうですよね。
そうですね、今年はですね、あの日韓 B-Boy ストリート系ダンスの共演を始めて、あと韓国のパンノルム、そして日本の、まあ、わらじ祭りなどなど、まあ、予定されていますので、その両国の伝統文化に興味がある方はぜひ足を運んでいただけると嬉しいなと思いますね。
はい、メイン会場の新宿文化センターで行われるイベントはすべて9月29日に行われるそうですので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。
その他の会場ではどういったイベントが開かれるんでしょうか。
はい、サブ会場になっている大久保公園ではですね、9月29日、30日、この2日間にわたって舞台公演、そして韓国農水産食品展が開かれます。まあ、ここでは韓流スターズを展示会、そしてキムチ作り大会が予定されているので、まあ、韓国大好きな方にはぜひおすすめの会場です。また他にもあの韓国伝統文化パフォーマンス公演、そして韓国農水産食品展なども予定されているので、まあ、一度足を運んでみたらいかがでしょうか。
このサブ会場の大久保公園も楽しそうですね。
そうですね、本当に盛り上がりそうですね。
はい、そしてですね、このラジオを配信しています韓国文化院でもさまざまなイベントが盛りだくさんのようですよ。
はい、あの4つの会場の中でも最もあの日程が長くて、9月29日から10月2日までイベントが続きますね。
具体的にはどのようなイベントが用意されてますか。
日韓漫画作家トークショーを始めて、はい、韓国キャラクター商品および漫画原画展示会など、あの韓国のデザインの現在と未来というイベントでは、まあ、グッドデザイン商品 の、 あの展示会が行われます。まあ、どこの会場よりもいろんな多様なイベントが用意されているので、
ここ行きたいね。
そうですよね。
ここ行きたい。
まあどの会場もお城なんですよ。ここすごい興味ありますね。
個人的に行きたい。うん、
まあ、今の本当に韓国のトレンド、この韓国の文化を感じてみたいという方にはぜひ韓国文化をお勧めします。
そうですね、本当に。はい、そしてこの日韓交流お祭りなんですけれども、東京だけではなくて韓国のソウルでも行われるということなんですよね。
もともとはですね、この日韓交流お祭りは日韓国交正常化40周年を記念して、うん、2005年からソウルで毎年行われていました、うん、そして2009年からは韓国と日本が、共に作り上げるという意味で東京とソウル両都市で開催されるようになりました。今年は先に日本で開催されて、その次10月の3日にはソウルで行われますね。
まあ、こうしたまあ、文化交流イベントを、ね、通して、まあ、韓国と日本の国民の皆さんに本当に交流がもっともっと深くなって、うん、まあ、お互いに対する理解が、まあ、深まればいいですね。
そうですね、本当に文化はそういう力があると思いますので、うん、そうなってほしいですね、はい、
本当にそう思いますね、うん、今年の日韓交流お祭りも本当に様々な内容のイベントが用意されていますので、韓国の伝統文化に興味のある方も、今トレンドの韓国文化に興味がある方も、 K-POP が好きな方もぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今日は9月29日から新宿にて開催されます日韓交流お祭りを紹介しました。ここからはソンのエンタメのコーナーです。
はい、今日はこの夏韓国で放送されたばっかりのドラマを紹介したいと思います、
うん、まだホットな感じですね。
はい、まあ、タイトルは追跡者、あとチェイサーっていうことですね、はい、
韓国ですごい高視聴率を出しましたよね。
はい、最近のドラマで、まあ、珍しく、まあ、20% 突破した作品ですね、
うん、
20%、
うん、
だから7月放送された最終回では 22.6%パーセントを記録しました、うん、最近ね、この視聴率韓国で厳しいんですよ。
そうですね、
厳しいですから、まあ、本当に韓国の制作会社も正直言って12%超えたら成功って言ってます。
あ、そういう感じなんですね。じゃあもうどんなにこの 20% がすごいかっていうことですよね。
はい、要するにこの、まあ、問題も今度私が、まあ、またこのラジオ収録で詳しく説明するので、なんでこんなになったのかを、はい、まあ、皆さん楽しみにしてください。なんでこんな視聴率が厳しいなのか、まだ説明する機会があると思います、
はい、
で、多分日本でもすぐに放送されると思いますので、今日は日本の放送を、まあ、先に、うん、まあ、私が皆さんに紹介したいと思います。
はい、うん、とっても気になるんですけれども、うん、韓国ですごく話題になったっていうことですが、どんな方々が出演されてましたか。
このドラマには日本でいう韓流スターや若手俳優が出演されているわけではありません、うん、しかし本当にベテラン演技派俳優が揃っているので、まあ、ドラマで見ていって中にもう本当に吸い込まれる、
うん、じゃあもうそのドラマの世界に自分が入っちゃう感じなんですね。
そうですね、私が皆さんに言うのは何かと、韓流スターじゃないんですけれども、韓国を代表するベテランの渋い仕草の演技を見てくださいっていう意味の集中がすごいできます。本当に吸い込まれます。で、まあ、これは、まあ、ちょっと、まあ、さっき言った、まあ、娘を、まあ、まあ、亡くした夫のさんを演じるのがソンヒョンジュさんですよ、
はい、
ソンヒョンジュさん見た時に皆さん、あ、知ってるって思うと思います。理由はなんでか言うと、主演じゃなくて助演ですね、
うん、
まあ、韓国でヤッパンゲカムチョって言って脇役なんですよ、
うん、
そう、その人が主役をやってるんですよ、うん、長い演技をしてきた人なんですね。そしてその、娘の死を真実を分かっている源氏役のキムサンジュンさんが演じてます。まあ、その金三順の名誉と国会議員役をしてるんですけど、この対立がすごい見どころですね、
うんうん、本当に韓国で有名なベテラン俳優さんで、まあ、韓国のドラマ好きな方たちは、ああ、どっかで見たっていう方、多分ほとんどの方がそう思いますよね。
その通りです、うん、はい、まあ、本当にその、もう影響もあって最後まで高いクオリティを持つことができ、番組が収録したもう今は名作と 名作と言うんですね皆さんが、うん、ただパンガもいるんですよ名作って、うん、韓国の名作の一つだと思って、
うん、はい、もう国内でも本当にすごい評価を得てた韓国国内でね、うん、でこのドラマすごく気になるんですけれどもストーリーを孫さん簡単に教えていただいてもいいですか。
そうですね、さっき言ったまあ、娘を亡くしたお父さんを演じるんですね、ソン・ヒョンジュさん、
はい
はい、娘が事故で車の事故で亡くなるんですよ、
うん、
で結果は亡くなるんですけど亡くなる時に、それを引いた人、
うん、車で
引いた人が、はい、その検事これ国会議員、
はい、
国会議員の、嫁なんですよ。だから奥さんです、
はい、
その奥さんがちょっと不倫してすごいスーパースターと一緒に車で行ったんですよ。
その時に引いちゃったんですか。
そのスーパースターが引いちゃったって、その隣にはその奥さんが行ったわけですよ、ね、
うーん、
でもその奥さんはすごいタイジャイバチの娘さんなんですね、
はい、
だからそのお父さんが義理のお父さんがすごい自分の選挙対戦タイトル選挙に反対したんですけど、うん、これを真実をしたそのキム・サンジュン氏がそれを利用して、はい、その選挙に行きたいと、
はいはい、
まあでもお父さんがこの真実をバラしたらダメだから、うん、まあまあ、自分の娘の旦那 この、願いを叶えてあげるんですよ。じゃあそこで私が言いたいのはこの真実誰が引いたのか、その真実をずっと追う人がこの、ソン・ヒョンジュさんなんですよ、
はい、
娘さん、うん、なんでうちの娘を知らなきゃいけなかったのか、
うん、
そのお父さんの心の変化、うん、あと持てない力と権力が持てないお父さんの戦い、
うん、
この政治と戦う人、うん、ただキム・サンジュン氏は名誉と権力のために実はその病院ではその娘さんがまだ一気に残ったんですけど、うん、医学をよって殺すんです、そう真実。そこまで言ったらちょっと面白くなくなるのでここまでですさあ、すごいことになったんですね。
もうここまでがすごい内容ですね。
内容ですよね、はい、そこまで言ったら大体ちょっとあれみたいな、とんでもないことになったなみたいなことが分かると思います、
はい、なんかシリアスなドラマっぽい感じがしますけれども、はい、このドラマのキーワードとなるものはどんなものなんですか。
そうですね、まあ、お父さんとあと政治と権力に対するリアリティだと思います。まあ、このドラマに描いているのは、まあ、いろんなリアリティでいろんな場面であるんですけど、韓国 の政治とかあと権力の戦う人たちもあるけど、私が思っているのは前もこういう映画紹介したことあるんですけど、
はい、
お父さんの戦いですね。
うん、ありましたね、うん、タイトル忘れ
ちゃったけど、その戦いが、はい、ソ・ギョンジュさんの演技と役がぴったりです。この脇役のソユンさんがお父さんに役したときなんか成長涙が止まらないな。
そうです、今想像するだけで
私もなんかそう思った。
涙が止まらないし、なんか助けてあげたいし、多分国民もそうだと思ったんですね、はい、多分、
うん、そのくらいお芝居が上手なソユンさんと、はい、いうことですからね、はい、まあ、このドラマの中では毎回素晴らしい名セリフがあったっていう風に話題になってますが、ソン、はい、さんが思うこのドラマの一番の名セリフ紹介してもらえますかね。
これ名セリフ言うんですけど、名セリフ言った時にそのドラマに、このスーパースターが引いたじゃないですか、
はいはい、
で自分がもう無罪になるんですよ、無罪、裁判で無罪になる、はい、まあ、それでさらにその娘さんのことすごいこう下にこう言うんですよ、
はいはいはい、
お父さんがその時銃を出して
銃、はい、
はい、パーンって撃つんです、
はい、
裁判所で、
はいはい、
その時に言ったセリフ、私が検事でこの銃が判事だよって判事、
うーん、裁判官、これが裁いてるんだ
って、私が検事でこの銃がなんか、韓国語で言うと내가검사고내총이판사야、
うん、
あのあれはすごい、
あ、
だからもう裁判でやってももうどうにもならないから、うんうんうん、まあ自分が
そういう、
まあ、行動であ
れば判決をして、
ね、 あとはドラマを見てください、うん、この
いやそうですね、そういう風な名台
詞が意外と今言った、うん、あのあれが早く流れますよ、
うん、
本当に早い、
ね、
早い段階で流れますよ、うん、それでさっき登ってどんなことが起きたか流れる、
うん、はい、あれですね、韓国のドラマって結構名台詞が多くて印象に残ること多いんですけど、この中でもたくさん出てきそうですね。
そうですね、
今日は孫さんからこの夏韓国で大きい反響を呼んだドラマ追跡者ザ・チェイサーを紹介してもらいました。なんか権力やお金ではなくて理想の世界をこう与えるために頑張って生きてるお父さんがいるんだっていうような、そんなイメージのドラマかなと勝手に思いましたけれども、はい、日本でもね放送されるということで、もう放送待ち遠しいですね、
はい、
以上孫のエンタメのコーナーでした。それではここから韓国文化院のお知らせです。今日の放送では日韓交流お祭り2012についていろいろご紹介しましたが、韓国文化院で行われるイベントについてもう一度お知らせします。1階のギャラリーミでは9月27日から10月5日まで、韓国の先端技術とデザインが融合した革新的なデザイン製品を展示する韓国デザインの現在と未来が無料開催されます。テクノロジーとデザインの融合、試験的なアイディアをお楽しみいただける展示です。2階のハンマダンホールでは9月29日から日韓の漫画作家によるアジアの漫画に関するトークショーが開催され、9月30日には日韓カップル伝統結婚式が行われます。イベントの詳細は韓国文化院ホームページ、もしくは日韓交流お祭りの公式ホームページをご覧ください。今日もエンディングの時間になってまいりました。
やっとあの日韓祭りが行うんですね。でも今回はちょっと場所を変えて4カ所にね、ちょっとあの大きくなった気がしますね。
そうですね。
実はあの、まあ、あのエンディングソングでうちのあのメンが、2番目のシングルが、エンディングソングになってるんですけれども、9月29日31日に市の区にいるんですよ。
29、30、
はい、イベントでそこにいるんですけれども、はい、もし皆さんあの29日31日に、ショックアンドリー行った時にはメンが多分どこで手を振っていてあのイベントを行うと思うし、あの皆さん楽しみちょっとしてください。
じゃあ日韓交流お祭りの中ではなくてっていうことですか、はい、
応援に駆けつけます。
あ、そうなんですね、はい、それも楽しみです。番組では皆さんの感想やご意見のメールお待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お送りいただいたメールが放送で紹介された方には韓国文化院からプレゼントをお送りします。皆さんのメールお待ちしています。それでは皆さん、来週もどうぞお楽しみに。
안녕히계세요。